DJ テリーのこの時この時間この瞬間、寒さが厳しくなってきてますが、ご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さて、前回の配信に引き続きゲストエリックボンバーに参加していただきたいと思います。
ウェイ、
エリック今回もよろしくお願いします
よろしくお願いします。
どうですか、前回ゲストに出演していただいて。
なんかすごい緊張するかなと思ったんですけど、はい、テリーさんが目の前にいるとだいぶ日常的な感じで臨めました。
はい、ありがとうございます。すごく嬉しい言葉ですよもういるだけで緊張がほぐれるって、ね、いて緊張するっていうのも、まあ、いいのかな、いい意味ではいいのかもしれないですけどねまあね、こう今回はいろんなコーナーを、ね、前回エリック先生で、ね、英語を教わったりしましたけど、はい、普段の、テリーのこの番組のコーナーでちょっといろんなことを、ね、今度エリックにしてほしいなところもありますので、
はい、
ぜひ、ね、楽しみにしたいと思いますけど、
はい、
1月入ってから何 なんかこんなことありましたとか、こんなとこ行ってきましたとかってありました。
ディズニーランドに行ったんですけど、
ディズニーランド
寒すぎて
でしょうね、
死にました
まあ、ワンダーランドで死ねたらいいでしょうね。でもね、
乗り物 の怖いとか、ええ、そんなものは全くなく、ただ寒い、
まあ、みんな言ってそうですよね、
はい、
もうスプラッシュマウンテンとかだったら風邪ひいちゃいますよ。
そう、水かけられるし、落ちるし、はい、早いし、はい、でもスプラッシュマウンテンはすごい良かったです。どんなに怖くても寒くても、はい、ウサギドンを助けるために頑張るんだっていう前向きな気持ちで臨めるんですよ。
そういうストーリーとか。
そういうストーリーなんですよ、結構エレベーターが落ちる乗り物、ディズニーシーンにあるじゃないですか。
あ、 ありますあります。
あれだとここに立ち入ったお前がいけないんだ、もう落ちるしかないみたい
な
結構後ろ向きな感じで落ちるだけなんですけど、はい、スプラッシュマウンテンはウサギドンを助けてあげるっていう前向きなこう目標をみんなでこう一緒に分かち合えるみたいな、はい、ある種一体感みたいなものを持って落ちることができるんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど、はい、だったらまあ風邪ひいてもしょうがないですよね。
そうですね、ウサギドンが助かるなら
まあそうですよねまあね、うさぎ丼の気持ちでね、この番組に臨んでほしいと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ テリー、この時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて、エリックボンバーさん、
はい、
このねミュージックタイムセールはアーティストを紹介するコーナーなんですけど、はい、うんうん、まあ、いつもは当然テリーの紹介したいなっていうのをやってるんですね、うんうん、で、まあ、ここはエリックがゲストで来てるんで、エリックのご紹介したいアーティストについてトークをしていこうかなと思っております。
はい、
ぜひどんなアーティストが出てくるんでしょうか。
はい、ちょっと実は今日までの間にテリーさんにそう言われていていろいろ考えたんですけれど、はい、やっぱり、
はい、
松田聖子さんかな、
聖子ちゃん、
はい、と思って、
いいですね、
一人選ぶのってすごく難しいですよね。
まあそうですね、
はい、でもちっちゃい頃からずっと歌っていて好きなアーティストさんっていうと松田聖子さんかな、はい、と思います。
よくある聖子ちゃんカットっていうとこをやったりするんですか
あの世代がちょっと違うので、
まあそうですよね、
なんですけど、
そうですよね、
私の母がちょっと聖子ちゃん世代で、はい、家の家事をやるときって結構歌を歌ったりする人いるじゃないですか、
はい、
私の母はすごく常に歌を歌いながら家事をする人だったんです
よ、はい、あ、はい、いいお母さんですね。
おーミルキースマイルって言いながら掃除機かけたり、
はい、
あのフレッシュフレッシュフレッシュって言いながらお風呂掃除ガシャガシャやったり、
あ、それフレッシュになりますね。
そうなんです、そういうのを小さい時から聞いていたので、はい、結構松田聖子さんの曲ほとんど知っているし歌えちゃうんですよ。でそれをカラオケで会社のおじさんとかと一緒にいたカラオケで歌ったりすると、君いいねみたいな、
俺持ってるんじゃないですかおじさん世代には
だって調子に乗って結構全曲覚えたりとかします、
イントロクイズ、あの東大生だったら絶対勝てんじゃないですか
勝てるかな、
ね、いや勝てるでしょうそれだけ好きってことは、まあ、そういうきっかけがあったんですね。
そうですね、一度、
はい、
あの私姉がいるんですけれど、はい、姉と二人で、はい、あのライブに行ってきたんですよ、もう 5,6 年前かな。
どこでですか？
そのぐらい、あの埼玉新都心という、
あ、はい、
埼玉県の埼玉市でやっていたライブに行ったんですけれど、
はい、
もうその時に松田聖子さん の、 そのアーティスト魂というか、そのプロ意識というか、もうそういうものまで垣間見えて、
はい、
そこにすごく感動したんですよ、
な
んかこう曲もやっぱりこうみんなが知っているものから、
はい、
割とちょっと最近の曲とかまでいろいろ曲入れるじゃないですか、
はい、
で最後に今日私がここに立っていられるのは、
はい、
皆さんがずっと私のことを応援してくれるからですみたいな感じで、こうなんか感動して感極まって泣きそうになるんですよ、でも泣かないんですよ。
泣かないですね。
ここがすごいなと思って、
あ、はい、
なんかお芝居とかをやっていると、はい、自分が感動して泣きそうになっても実際に涙を流してはいけないと。
なるほど。
それはこう見ている観客と、
はい、
役者との間の温度差があるので、
はい、
役者一人で盛り上がって観客を置いていくなと、
は
い、というようなことを言われるんですけれども、松田聖子さん の、 その観客と自分の間の距離感の保ち方がすごかったんです、
はい、それすごいですね。
なんかもうそんなに20年も30年も追いかけているわけじゃない私も、
はい、
なんかその泣きそうで泣かない松田聖子さんのその姿見て、なんかボロ泣き、
あ
初めて来たくせに
いやすごいよ、この引き付け方がすごいですね。
引き付け方が、でその泣きたいけどでも私はプロだからここでは泣かないわみたいな、そういうプロ意識に会場中がその包み込まれて、
はい、
でもなんか隣のおじさんとか聖子みたいな叫んで泣いてたりとかもうそれを見て、
はい、
もう最高だよみたいな気持ちに一緒にさせられ る、
なるほど、
そんな時間を過ごしました、それで帰り道にはもう大好きみたいな。
なるほど、それは隣のおじさんに感化したっていう
そうですね、あの後ろの席のおじさん3人もそうでした。
あ、そうですね、
聖子命って書かれてるあのなんか T シャツみたいな着てました。
懐かしいですねなるほど、そう聞くとそういう演出もやっぱプロだからできるんでしょう ね、 うね、普通だったらなんか泣いてなんかそれがいいみたいになっちゃいますけど、うん、泣かないんですね。
泣きそうだけど泣かない、でもそこにありがとうっていう気持ちはすごく感じるんですよね。
まあ、そうですね、
なんかすごく自分が支えられているのは今目の前にいるあなたですって言われるのって嬉しいじゃないですか、
はい、嬉しいですよ。
なんかそれを、ね、実際その知り合いとか友達でもない人に言われるってすごくスペシャルだなと思って。
まあそうですよね、
それを1対何万人にできる松田聖子さんがやっぱりすごいなって思いました。
そうですね、しかも松田聖子ちゃんから比べ、見たら全員がほぼ初対面ですもんね。
そうですよね、
でファンはまあ毎回、ね、どんないろんなメディア通じて見てるからあれかもしれないですけど、
う
ん、
そうですよね、
本人からしたら来てくれるお客さんはまあ、ファンであるのは知ってても、
うん、
あこの人また来たとかこの人何々さんなんて関係者以外はまあ分からないじゃないですか。
うん、
でそれと目向かって泣きそうで泣かなくてそれでも感謝をするっていうのって、うん、いやすごいなと思いますよ、
はい、もう今思い出してなんか泣きそうですもん。
本当ですかでも泣かないがプロなんですねなるほど、そういったところで松田聖子ちゃんが好きになったっていうんですけど、
そうですね、一番のアーティストって言われるとやっぱり一番最初に思いつくかな。
そういうことですね、
はい。
じゃあもうこれね、答えにくいと思いますけど、まあ全部が好きだと思うんですね。その中で強いてあげるなら、うん、何の
曲？
そう、
青いフォトグラフ。
青いフォトグラフ、
多分知らないかなと思う。なんかその昔 の、 その V 面、
はい、
メインじゃなくて、そのなんかメインの曲の CD を買うと裏もう一曲おまけでついてるよみたいな
曲があったんですよ。2曲目のやつですよね。
その曲だと思います。
青いフォトグラフ。
青いフォトグラフ、なんかフォトグラフっていう言葉いくないですか。
そうですね、フォトグラフなんかあまり聞かないっていうか、ね、今だったらあのもうなんですか、もう写真になっちゃいますもん ね。写メールとかインスタとかになっちゃいますもんね。
なんか歌詞の言葉がいちいちいいなと思って。
そうですね、
青空はエメラルドとか、
うわー、青い言ってるのに
夏の扉を開けて私どこかへ連れて行ってとか、夏の扉って何、
いい
ですね、どんな扉みたいな、
ね、全部開けたいですねすごいな、そういう夏のフォトグラフ、違うか、青いフォトグラフ。
青いフォトグラフ、青があのブルー の、 その普通の青じゃないんですよ、ちょっと違う青なんですよ。
パシフィックブルーみたいな
感じがですね、なんて言えばいいんだろう、違う青なんです
よ。青いウサギの青いとかそういうんですね。
多分それです。
多分ちょっと難しい方です。普通の
難しい方の青なんですよ。あの
星雲の青じゃなくて。
そうなんです、青いじゃないんですよ。
なんかよく難しく書いて青いっていう。
そうです、
そうですよね、うん、青いフォトグラフ。
なので結構ね、その言葉を見て文字を見て、はい、どういうのだろうっていうのを想像することができるんですよね、
はい、
さっき言った歌詞もそうなんですけど、
ええ、
ミルキースマイルって何みたいな。
ですよね、あのミルキーが笑ってるんでしょっていう、ね、
そっちか、
ね、単純なイメージしかならないですけど違うんですよね
きっとなんかミルキーな、心がミルキーな気分だったのかなとか、ええ、なんか笑った時の笑顔がミルキーな感じだったのかなとか、いろいろ想像するじゃないですか、
ええ、
青いフォトグラフもそのなんで青なんだろう、あでも普通の青じゃないんだなとか、
まあ、
なんかそういう、しかも写真じゃなくてフォトグラフなんだなみたいなところとかが、なんかいろいろ想像力をかき立てられるところが好きです、
ええ、まあいいですね。まあもう聖子ちゃん聞いて、ミルキースマイルでしたっけまあいつかきっとワンダーランドでね、
ワンダーランドミルキースマイル
ね気持ちだけでもいけると思いますので、まあリスナーの方もね、ぜひね、知らないっていう方、名前は絶対知ってる人いると思いますけど、来たことないっていう方もいると思うので、ぜひな、こちら聖子ちゃんを一曲はね、なんか聞いてほしいなと思います。はい、じゃあといったところで、じゃあ曲紹介に参りましょう。ではエリックさんお願いします。
はい、ジャングルカンガルーさんで光。
はい、それでは聞いてください、どうぞ。
違っていたんだ。愚かな僕は帰り道を忘れて迷うたびに、誰かが道を教えてくれた。僕は波に飲まれながらどこまでも進んでゆくのだ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。はい、このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうっていうコーナーです。さあ、エリックさん、
はい、
大喜利コーナーです。
お、ついに来ました
来ました。まあ普段はね、大喜利のカーネをお題をいただいて、でいくつかこの回答をね紹介していくんですけど、まあお題だけね今回エリックにお伝えしてね、回答を作ってくださいっていうところで、
はい、
どんな回答を待ってるかすごい楽しみにしてるんで、
考えてきました。
考えてきました、
はい。
じゃあ早速ですけど、じゃあお題をテリーが言うので、
はい、
でその後に回答をいただきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ早速参りましょう。まずはお題はね、このお題です。本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする。まあこの時期にはすごくいいあのお題だと思いますので、それでは用意はいいですか？
はい、
はい、では参りましょう。本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする。
今年は牛年なので、皆さんもうもうと頑張りましょう。
いただきました。親父ギャグ。もうそんなこと言っちゃって。
苦笑いが。
らしくないですよ。まあ、もうもうっていうのが、まあ、牛にかかってますけど、もうもうってどういう頑張りか、パッと出てこなかったから。
なんか牛のように、なんかこう、頑張ってる感じです。
まあ、根強くがどっしりとして頑張りましょう。
頑張ってる感じ
っていうところでしょうかね。まあ、市長が牛だったらなんかわかるんですけどね。はい、じゃあ続いて、じゃあもう、ね、次も行きたいと思います。はい、じゃあ参りましょう。本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする。
今年は牛年なので、白黒はっきりさせましょう。
うわー、何があったんでしょうか。
はい、どうでしょう。
何があったんでしょうか。
最近ね、あの茶色と白の牛狩りいるっていうことを知りまして。
茶色と白、
ジャージー牛乳とか。
ああ、はいはいはい、はい、
これみんなに通じるわけじゃないんだなって思っちゃったんですけど、はい、あのほとんどの牛が白黒なので、ちょっと白黒はっきり。
ああ、そう。じゃあジャージー牛乳は、あのテリー新潟県出身なんですけど、
はい、
あの日本初の酪農した場所が新潟県なんですよ。そこにあのジャージー牛乳で作った、うんうん、あのビスケットとか売ってるんですね。
美味しそう。
あと、まあ、こうあの県外でも結構もう出回ってますけど、
うんうん、
あの安田ヨーグルトってなんか聞いたことないですか。
へー、
そこから取ったヨーグルトですごい美味しいんですよ。
なので
僕パッと聞いた時は僕知ってましたよ。
本当ですか。
はい、ジャージー牛乳とか、はい、なんか懐かしいなっていう逆にイメージでしたけどね。
なるほど。私那須高原で見たんですよ、茶色と白の牛。
あ、そうなんですね、
はい、
牛は、ね、見たことないですけど、でもジャージー牛乳という名称は知ってます、はい、まあ、ぜひ飲んでほしいなと思います。はい、はいはい、じゃあどんどん行きましょうか。はい、じゃあ参りましょう。本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする。
大人の仲間入りをした皆さん、今年もステイアットホームで新しいおうちハピネスを見つけましょう。
おうちハピネス、
はい。
あれ、ハピネスって何でしたっけ。ごめんなさい、僕が出てこなかった。ごめんなさい。
おうちのおうちでできる幸せ、
はい、
なこと、
はい、
はい、なんか去年の1年間って結構おうちにずっといなくちゃいけない時間多かったじゃないですか、意外と、
はい、
あ、これいいなみたいな新しい発見ありませんでした。
あ、新しい発見。
家の中でずっといると、
はい、
あ、なんか掃除しようかなみたいな気分になって、掃除したらすごい断捨離ができて、あ、めっちゃ綺麗になった、あ、私の部屋こんな広かったんだみたいな。
あ、なるほど、そういうのはありますね、確かに。
あとは 時間が今までよりずっとできるようになったので、特にね、あの会社員の方とかは電車の通勤時間とか多分減りましたよね、すごく、
ね、減りましたね。
それによってできることが多分1日1時間2時間3時間とかね増えた方多いんじゃないですかね、はい、
とか往復分の時間が違うところに回せるようになったってことです ね、う
ん、じゃあその時間いつも外食だったけど手料理作ってみようかなとか言ってお料理してみたら、
はい、
料理っていいな、しみるな体にみたいな、新しい今まであんまりやらなかったことをや新しくやってみるっていう機会が、はい、
なるほど、
みんな多かったんじゃないかなと思うんですよ。
あー、なるほどね。
でまだまだねちょっとコロタン続きそうなので、はい、今年もそういうお家で見つけられるようなちっちゃいハピネスを見つけられたらいいかなと思って、こんなのにしてみました。
温かい言葉ですね。
温かい、はい、ちょっと牛さん、はい、3つ目ちょっとやめてみます
。はい、よかれさん、ありがとうございます。じゃあ
今度は
ここからじゃあテリーの方がじゃあ回答を、はい、じゃあ言っていくので、
私が
お題を言ってほしいと思います、
はい、
じゃあお願いします。
はい、本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする？
若者と飲みてーよー。この後わしも同窓会誘ってくれー。
市長結構お年寄りな感じですね。
そう、かまってちゃんなんです。
かまってちゃんなんですね。一緒に来ちゃう感じです、ね、
そうそうそうそう、
ね、ちょっとめんどくさいタイプ。
同級生にはどうしても見えないんで、せめて先生扱いぐらいにしたら入れるかなっていう。
そうですね、
どこの担任だったんだっていうね。
いや、成人式が懐かしいですね。
そうですよね、
うん、
なので、まあ、誘ってほしいなっていう気持ちですね。はい、じゃあ次もお願いします。2
つ目いきます、
はい、
本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする？
どう見ても40代にしか見えないけど、もしかして君たちは2度目の成人式だね。
え、2度目の成人式ですか？
そうです、20歳で成人式でしょ、
はい、
40歳、もう20年経ったからもう一回成人式をする。
あ、40歳で2回目の成人式。
そうです、そうです、もう集まってくる人たちがもう中年だらけなんですよ。全然若くないんですよ。
あれ、ちょっと結婚できなかった組の私としては行くのが恐ろしい場所ですね。
まあね、中には家族で来る人もいるんでしょうけど。
でしょうね、お子さん連れてね。
市長から見たらもしかしてこいつ俺と同い年じゃねえかみたいなのが来るかもしれないですね。
本当ですよね。
だから3度目とかだと今度60歳じゃないですか。
あ、
さあ、だからもう全員赤いちゃんちゃんことか来て、
いいですね。
参加したら
それは逆にちょっと見てみたいな、
ね、それはそれで面白いと思います、はい、じゃあまあどんどん、
3つ目いっちゃいましょう、
はい、どんどんお願いします。
本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする？
これからは君たちの世代からしっかりと年金割り増しで徴収するからね。
出た、怖いよ、年金どんどん上がってくよ。
これリアルですからね。
リアルですね。
これかなりリアルです。
そうですね、でもはい、みんな頑張って払わない。
そうですよ、言葉出ないですよね。じゃあもう次行ってください、お願いします。
次行きます。、
はい、
本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする？
新成人の皆さん、新婚さん、いらっしゃい。およよ、およよ。
この番組知らない人いるんじゃない？結構。
いないですね。いますね。いないですねって言ったけど、いますね。ここで桂文粛師匠かって、こうね、突っ込まないですよね。ね、市長じゃなくて師匠だったっていうね。自分で説明しないとこれ難しいかもしれない。
いやでもこれね、分かってくれてる人は今すごい笑ってくれてると思います。
そうですね、はい、新婚さんいらっしゃいが好きな方だったら若い人でも分かるかな。
いや私だいぶ懐かしい感じがします。世代出ますね。
そういうことですね。はい、じゃあそろ次じゃあ最後にしましょう。
最後ラストいきます、
はい、
本日は成人式です。市長よろしくお願いします。あなたならどうする？
やめろ新成人、私を人造人間にしてどうするつもりだ。
これちびっこはわかるかもしれないですね。ちびっこかな、ヒーローものだったらわかる。
SF の世界に飛びましたね。
そう、やめろショッカーとかね、ぶっ飛ばすぞみたいな。そんな感じで、一体市長は何されるんでしょうか。
市長は何にされるんでしょうか。
ヒーローになってくれればいいですけどね。ね、若者を助けるヒーローなんてね、そんな市長がいたら楽しいかと思います。はい、そんなところでじゃあ大喜利のコーナー、じゃあエリックボンバーありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ以上あなたならどうするのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。 中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。 Try my best 限界で突き進め。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。そして2本にわたって本当にもう出演していただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。
もう1月分をもう全部ね出演していただいて本当にね感謝の気持ちいっぱいです。はい、楽しかったです。本当にね嬉しい気持ちと、どうでした、
なんかすごくお腹が空きました。
お腹が空きました。はい、その気持ちわかります。もう収録終わった後すごいお腹空くんです。もう全エネルギーをねこの収録にかけてますからね。
そうですね。ね、
まあ、その気持ちがね、はい、お腹を空いた反応だと思うので、まあそれをね感じてね、嬉しいと思います。でこれであんまお腹空いてないってなるとね、
あ、喋ってなかったのかなって、
ね、そう、もしかしたらエネルギーあんま使ってないのかなとか、はい、
今日ねここに来るまでに、はい、テリーさんとお話ししててきっとあの喋るとお腹空くと思うんですよって言われていて、あ、そうなのかなって思ってたんですけど、はい、本当になんか後半ぐらいずっとこの後何食べようかなっていうことで頭が支配されていました。
あ、そうなんですね。
甘いものがいいかなとかね。
リクエストいただければねどんどん紹介しますから。はい、そしてあと、エリックボンバーからあの英語講師やってますので、前回の配信でも、ね、告知しましたけど、まあ、どしどし、ね、の参加者っていうか、まあ、そういう、ね、受講者か、はい、募集してますので、
はい、生徒さん募集中です。
はい、ぜひぜひもう一回じゃあ告知しましょうか。
はい、そうですね、ホームページとか作ってないんですけど、はい、ちょっとこちらにメッセージいただけたら嬉しいです。はい、もしくは、はい、インスタグラムをやっているんですが、
あ、そうですよね。
はい、可愛いのを見つつ英語の、はい、お問い合わせいただけたら嬉しいなと思いまして、はい、インスタのアカウントがですね、はい、ERRIIC_010、はい、黒柴小次郎というアカウントで、
黒柴小次郎、
はい、黒の柴犬のワンちゃんのインスタグラムでございます。は
い、ということですね。
ちょっと、はい、ワンちゃん好きな方ぜひ覗きに来てください。
そうですね、可愛いワンちゃんで癒されつつ、ね、はい、エリックボンバーとの、英語講師で、はい、
ボンバーイングリッシュを
ね、してほしいなと思いますので、はい、こちらもどしどし募集しております。ぜひエリックボンバーをよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。 それでは1月2回にわたってご出演本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
また機会があったらぜひぜひ出演してほしいなと思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。
Thanks for listening. Have a nice day.